瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
いつもね、瞳さんがいろんなお知らせをしてるんやけど、
はい、
今回僕もしてみたいのがあって。
はい、どうぞ。
僕が所属している京都ノルウェーゼミ、
はい、
そこのね、年6回ぐらい一般に公開講座やってるんだけど、はい、今度11日にあるちょっとその公開ゼミはね、
はい、
面白そうやからご紹介しようかな思って、
はい、
場所が法律大学、
はい、
1時から、
はい、
それで、ノルウェーからね、ノルウェーの翻訳家さんとか作家さんとか来て、
はい、
ノルウェーの文学について語ってくれはるセミナーをやろうかなって思うの。
普段からそういうお仕事してる人たちが来る。
そうそうそう。
で、ノルウェーの人たちが直接来る。
そう。
わお。
ノルウェー語、多分英語でやってくれはると思うんだけど、はあ、まあもちろん翻訳して、翻訳っていうか通訳がつくから大丈夫やけどね。
うんともすんともわからない。
うん。多分英語でやらはるんちゃうかな。
あ、そう。
ノルウェー語もあるんやけど、
うん、
ノルウェーの人って大概英語喋るから、英語はやと思う。
あ、
僕でも英語もわからへんから、ちゃんとノルウェーの人で通訳の人が入るんで、うん、ちょっと面白そうやろ。
見せて見せて。
見せてあげる。
ここにチラシがあるんでね、うん、ちょっとだけ読み上げますね、うん。ノーラ、ノルウェー文学セミナーということで、11月の11日の日曜日です。午後1時から4時半まで、
う
ん、会場が12時半ですので、まあ、30分前から部屋には入れますよということですね。京都府立大学稲森記念会館106番教室。行き方は地下鉄北山駅一番出口より南へ徒歩4分。細かいな。入場無料です。ということで、来られる方たちが演劇の研究家だとか作家さんだとか、なんかそういう、これに関わってる人たち。で、司会が神掛俊博先生ということで、日本で初演されたイプセンの人形の家で私たち日本人は人間としての尊厳をノルウェーから学びました。この度イプセン戯曲の新訳に取り組む翻訳家とノルウェー社会で現代の家族を抱える問題、若者のジレンマなどをテーマの一つに描いてきた2人の作家をお招きし、それぞれの作品とともに若者の居場所、母親の役割などについて語っていただきます。世界で最も幸福な国として知られるノルウェーの家族や女性、子供の暮らしを通して何が見えてくるのか、文学に興味のある方も、福祉に関心のある方も考える機会にできればと思います。ということで、主催がね、京都ノルウェーゼミっていうとこですね。
はい。
でも、なんか違うんだろうか。
何が？
子育ての環境だとか、お母さんというか女性の、こう、社会での立ち位置みたいなのは。
ものすごく違うように思う。
違うの。
うん。
わお。
ほら、まあ、日本で言うたら、うん、大学行くのお金いるやん。
そうですね。
向こうただやもんな。
わ。どこの大学行っても？
そう。
で、私立とか日本みたいにないの？
ない、なかったんちゃうかな。
あら。
とりあえず教育費なんてお金いらへんから。
そしたら幼稚園の時から22歳大学出るまで、ただ。
22歳かな。18歳で独立するから、
は
普通ね。
はい。18歳で成人になるってこと？
成人というか、親元を、うん、まあ成人にいたら成人やな。
の、親の、こう、保護者的な立場から外れるってことやね。
そうそう。もう家からも独立していこうかな。
わ、うん、一人暮らせる。
暮らせる。
いいね、うん。日本もそうしたらいいのに。
なんか日本とえらい違うよ。
なんかいつまでも親の元にいるのは、なぜ、うん、っていうぐらいにいますね。
うん、
ノルウェー文学セミナー、11月の11日。
あのね、この間ね、僕ね、はい、イプセンの戯曲見てきたの。
はい。人形の家じゃない、人形の家じゃないやつ。
ないやつね。
はい。
小さなエイヨルフ。イプセンの後半の晩年期の作品やけどね。
はい。はい、
ちょっと内容わからなかった。
なんだそれ。
で、ちょうどね、今回の劇作家の方かな。
うん、はい。
その小さなエイヨルフについて解説してくれはし、ちょうどええな、思ってね。
へぇー。うん、よその国のこう子育ての状況とか子供たちや、うん、女たちのこう立場みたいなのなかなか聞くことがないのでね、うん、で 日本人が語るとどうしてもそれほんまやるかっていうところはちょっと、
ね、
うん、ちょっと感じられたりするんだけど、うん、向こうの人が来て直接喋るんだったら生の声としてはいいかもしれない、
うん、
ね、日本以外の情報に触れるいい機会かと思います。11月の11日日曜日午後1時から4時半まで京都府立大学の稲盛記念会館106番教室っていうところです。入場無料です。どうぞ皆さんご参加くださいということで、ご案内一つ、
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。この間からね、うん、私このいわゆる秋の行楽シーズンではないけれども秋の修学旅行シーズンっていうのは私がボランティアガイドしている立命館の国際平和ミュージアムもご多分に漏れずわらわらわらわらわら、もうこれでもかっていうほど毎日毎日たくさんの子どもたち小中高生が来ます。
そうやね、
うん、その中の一つの小学校で、うん、私たちはここで学んだことを生かしてお芝居をしますっていう学校があって、
すごいや
で、お芝居って何と思って聞いてたら、うん、学芸会がこれからあると、
うん、
文化祭とか学芸会
で、ね、うん、
そこの出し物の一つとして平和をテーマに取り上げてますと。でその平和のテーマの中でいろんなことを役作りしたり、まあ、そのお話をより分かるために学習するためにミュージアムに来ましたっていうことを言われて、うーん、そこでガイドしてこれで子どもたちにちゃんとこう平和って何っていう、戦争って何っていうものがきちんと伝わるんだろうか、喋りながらこんなことでいいんだろうかっていうのはちょっと あったんだけれども、まあ、子どもたちは子どもたちでいろんな人にちょっとずつ聞いて、まあ、自分たちなりの戦争と平和みたいなのをこう作り上げて帰ったみたいなんですが、先生から後日学芸会いついつどこそこでやります、どうぞお時間の許す方は ご参観くださいみたいに案内状が来たんですよ。これは行かねばと思ってね。
どこやどこや、遠いの、
いやいや京都市内の学校なんでね、
あ、行くんだよ、
まあね、うん、そんなに面倒くさいことではないんですが、うん、だから私たちが喋ったこととか、まあ、子どもたちが聞いてきたこととかっていうのは、まあ、とりあえず聞かれたことには答える、あとこれもあるよ、こんなことも知っといてねみたいなことも半分押し付けにならないかというギリギリのところで喋るじゃないですか、うん、でそれをどう聞いて帰って、まあ、消化してこう学芸会の役の中にこう入れるかっていうのが、私あんまりそういうふうに見たことがなかったので、どっちかといえば言いっぱなし、うん、で子どもたちも分かりましたありがとうございましたって帰っていくんだけれども、じゃあ子どもたち後日それをどういうふうに授業とか学校の修学旅行のまとめの会みたいなところで発表してるんだろうかっていうのはもう一つ実感なかったのでね、これは行こうと思って行ってきたんです、
うん、なら行ってきた
行ってきた、おうおう、なら私たちはこれからこういうお芝居をします、このお芝居のためにこの資料館とこの資料館と行ってきましたっていうちょっと前振りというか解説みたいのがあって、うん、その中に立命館のミュージアムにも行って学んできましたっていう一言入って、わおこれは責任重大なことやったなと思いながら、うん、ちょっとドキドキしながら見てたんですけど、子どもたちの中でのこの、まあ、テーマが原爆のことだったので、うん、広島も長崎も日本の戦争によって大きな威力のある爆弾が落ちてこんな被害に遭いました、でも私たちはそれにくじけないで未来を見て生きていきますみたいな、まあ、結局最後は割と未来志向の明るいこう世界を目指す的なのところで終わるんだけれども、だけど途中途中ね、あ、これちゃんと入ってるわっていうのがあって、
うん、
嬉しかったんです、うん、で京都市内の小中学校って結構外国の子どもたちもいたりするので、
うん、
日本人の子どもだけで固まってるっていう発想ではもう学校自体がもう成り行かなくなって立ち行かないとなってるので、どうするんかなと思ってたら、私たちの被爆した中には日本人だけではありません、お隣韓国の人たち、中国の人たち、日本のために日本に働きに来てた人たちまで被爆しました、彼らも日本人と同じように被爆者なんですっていう一文がちゃんと入っててね、
うん、
おー言ってると思ってねちょっと嬉しかったんです。
嬉しいなんだ、
うん、で広島長崎の原爆弾原子爆弾のところのコーナーでは広島長崎っていうところに落ちたけれども、そこにいた人たちは 全ての人が被爆したんですよっていう、その全ての中には日本の人たちだけではない、たまたまその時にその広島と長崎にいた人たちも入るんだと、捕虜になって来てたアメリカの人たち、ヨーロッパの兵隊さんたちまで入ってるんだみたいなこともやっぱり必ず言うので、あ、これはちゃんと入ってる、嬉しいなと思いながら、うん、ちょっとあのどういうかな、言ったことが子どもたちの中でちょっとどういうかな、消化吸収って言うんですか、あのちゃんとあの血となり肉となりみたいなの結果としてお芝居が出来上がってるのを見た時に、よかったなと思って、あ、これが、あ、見えるんだったらもうちょっと頑張ってできるかなっていうのはちょっとやっぱ反撃になりましたんで、うん、あのどういうのかな、学校まで押しかけていっていいんだろうかみたいな、全然もうあの父兄でも何でもないのでね、保護者じゃないしで、どうかなと思ったけど、ぜひあの招待された時はこれからも行こうと、厚かましく行く、もしあの学校が嫌がらなければ行きたいなというのは思いましたね。で、喋ったことの結果っていうのは見えてくるっていうのは、あの子供じゃないですけれど、やっぱりちょっとご褒美をもらったような気分でね、嬉しかったということがあったので、今年のガイドをやってて一番の嬉しかったことはこれでした。まだこれからしばらく11月いっぱい割と忙しいのでね、続きますけれども、で秋の行楽シーズンで京都市内とりあえず混むのでね、修学旅行の予定通りバスが走らないっていうちょっとおまけがつくんですけれどもね、それでも負けないで来てくれる学校っていうのがいっぱいあるので、ぜひぜひ皆さん、立命館大学の国際平和ミュージアム秋の行楽シーズンのコースの一つに選んでいただけて大変嬉しく思っている人もいるということをね、忘れないでほしいなと思いました。あともう一つね、お知らせしたいのは、京都新聞の10月30日なんですけれども、絵はがきで読み解く帝国の奇跡っていうので、ラップナウコレクションの解説っていうのが、月に2回ぐらい出るのかな。でラップナウさんっていうアメリカの方なんですが、この方が日本の絵はがき、それもあの戦時中の絵はがきに書かれている様子っていうものを見て、その時の日本の社会情勢とか国民の様子とかっていうのをもうやっぱり分かるっていうので、あの集めてらっしゃるんですが、その絵はがきを見て、あの京都新聞の記者の方がこの絵はがきに込められているメッセージで、この絵はがきが書かれた社会の何が言いたかったのか、これでその時の人たちは、市民たちは何を思ったのかみたいなことをいろいろ解説されているコーナーがあるんですが、今回灯火管制の呼びかけ、防空演習の実施っていうので絵はがきがあった、京都の防空演習っていう風になってるんだから、全然そんなあの爆弾降ってくる、うーんと昔ですよ、実際にやったのは1934年ですしね京都に爆弾落ちた、馬町だ西新だって言うてるんだって45年ですからね。
そうやね。
ね、
う
ん、もう10年ぐらい前の話、その頃からやっぱり予知してたんだなと、日本の国も落ちてきたらこうなるよっていうのはある程度分かっててやってたんだなと。でもその練習の仕方っていうのがね、結構笑えるような様子なんで、もしあの京都新聞手に入る方ありましたら、10月30日の京都新聞お読みくださいませ。なかなか面白いことが解説してありますので。でこれずっとあの続いてて、今26回目なんですけどね、この中に書いてあることが結構あのミュージアムの展示物にも関連したりするのでね、あの時々読んで、そうか、この絵はがきはこういう意味か、じゃああのポスターもこういう意味だなっていうのをね、学ぶことがあるので面白いです。はい、じゃあこの番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。ありがとうございました。